私からは定理複合化施設建設事業について質問をいたします。今年2月17日に開催された公共施設調査研究特別委員会において定理複合化施設を含む公共施設に係る整備年度の一部変更についての説明がなされた。その変更理由として羽幌町も含め管内中部3町村で構成する羽幌町ほか2町村衛生施設組合で行っている新一般廃棄物処理施設整備事業の初年度着工が遅れたことから羽幌町も含め管内中部3町村で構成する羽幌町ほか2町村衛生施設組合で行っている新一般廃棄物処理施設整備事業の初年度着工が遅れたことから令和5年度の本町の負担額が大幅に増加し同年度に多額の過疎対策事業債を充当する事業を実施することは非常に困難である。また令和5年度分の国庫交付金についても通常の補助率での交付が厳しい見通しであるという判断から定理複合化施設の整備年度を令和6年度以降に先送りしたいという説明であった。この定理複合化施設整備についてはもともとは定理高等学校の建て替えについて長年にわたり地元からの根強い要望があり行政と議会で幾度も協議した中で定理高等学校と定理総合研修センター保育施設などを含めた複合施設とする整備計画案が提示され議会もそれを了承し島民の思いも乗せて平成29年度には島民の意見聴取令和元年度基本設計令和2年度実施設計を経てやっと本年度その関連工事着工に至った。いよいよ次年度から本体建設工事に取り掛かるとして島民も期待に胸を膨らませていたところだったが行政側から突然整備年度の変更案が提示され島民はもとより議会としても大変困惑し失望している。この定理複合化施設建設計画は過去にも離島調整懇談会の中で突然理事者から整備計画変更が島民に伝えられた経緯がある。これについては議会にも事前に何の相談も報告もなかったことから到底受け入れられずその後、島民からの請願書も提出され、議会もそれを議決し、その後、行政側と協議を重ねた結果、元の計画に戻した経緯がある。にもかかわらず、またも整備計画変更の話が出てきた。もとより、このような結果を招いたのは、羽幌町ほか2町村衛生施設組合議会後の町理事者側の対応の不手際であることは言うまでもなく、危機感に欠け、ことの重大さに気づいていたにもかかわらず、島民や議会に対し何ら理解を求める努力もせず年度末が近づき慌てて事態収拾へと動き出したが時すでに遅く今日に至ったと感じざるを得ない。島民の思いを無視し議会をもないがしろにするこのような行政の対応はどう理由を取り繕おうとも断じて理解されるものではない。先の特別委員会においても多くの議員からこの件については到底納得できない旨の発言があり、また後日、定理島で開催された島民説明会においても、島民の理解を得るどころか、島民の燃え上がった怒りの炎に油を注ぐだけの結果となった。この一連の経緯については、すべてにおいて行政側の判断の甘さと誤りがあったと言わざるを得ない。また、定理島民にとっても、一度ならず二度までも約束を一方的に保護にされたばかりでなく、島民の切実な願いをも土足で踏みにじられた思いである。それは行政だけでなく、議会に対する不信感をも一層募らせる結果となった。このような島民や議会に対する背信行為は、まさに暴挙であり、愚行と断ぜざるを得ず、決して納得できるものではない。この際、定理複合施設については、あらゆる手段を講じ、当初の計画通りに進めることが行政及び議会に課せられた責務と考え、そこで以下の質問をする。1、 島民への説明会において町長は持ち帰って検討すると発言したと聞いているが、どのような検討がされその結果を島民に示し理解を得るための努力をしたのか。2点目、特別委員会の中では残された時間の中で関係省庁や北海道などと対応策を探る努力をすべしという意見もあったが、その努力はされたのか。3点目、常々政治に関わる者は政治に携わる者はその結果責任を問われるものと考えているが、今回町長は町民との約束を果たせなかったことについてどのような責任を取るつもりか。以上です。
町長熊井久明君。
磯野議員のご質問にお答えいたします。1点目の島民説明会後の検討状況と島民から理解を得るための努力をしたのかについてでありますが、島民の皆様からの思いを受け、当初計画通りの実施や延期を1年にした場合などについて改めて検討をいたしました。しかし財源確保の不透明さや、仮に財源確保ができた場合であっても今後の財政運営への影響が大きいことから、安定した町民サービスの提供を維持していくためにはやはり複合化施設整備の2年延期が必要であるとの判断に至ったところであります。検討した結果につきましては島民の皆様が求めるものとはなりませんでしたが、今後その検討経過を含め丁寧な説明を行ってまいりたいと考えております。2点目の関係省庁や北海道などと対応策を探る努力をしたのかについてでありますが、2月17日の特別委員会以降、北海道や関係各所に対し施設整備の先送りを判断する要因となりました衛生施設組合が実施主体である新一般廃棄物処理施設整備事業に関する財源の確保などにつきまして協力を要請してきたところであります。協力要請に関しましてはこれまで同様協力は惜しまないとの回答をいただいておりますが、国庫期地方債とも2年後のことであり、また全体の予算枠での対応となることや他市町村との兼ね合いもありますことから、本庁のみが突出した配分を受けられるかにつきましては当然のことではありますが、現時点では不透明であります。3点目の町民との約束を果たせなかったことに対する責任についてでありますが、先ほどの小寺議員への答弁の繰り返しになりますが、複合化施設整備の2年延期は衛生施設組合の工事を踏まえ町全体の財政運営を考えた上でのやむを得ない決断でありますことを理解いただけるよう引き続き説明責任を果たしてまいりたいと考えております。以上、磯野議員への答弁とさせていただきます。
これより質問答弁の時間は45分以内となります。2番磯野素直君。
答弁の中で島民への思いを受け止めてとあるんですけども、私は非常にこれ、言葉ではこう書いてあるんですけども本当にそうかなという思いがあります。一つはこれ手売りの人たちにとっては 高校、もちろん高校はもう何十年代、10年以上前からの念願でありました。その他に、例えば研修、総合研修センターなんかも土手が裏が崩れたり、もういつ崩れてもいいような状態だったり、それからちびっこランドに至っては本当に古いままの建物を使ってたり、でそういう思いがずっとあって、一つだけではないんです。でなんとかそれで複合施設ということにやっとたどり着いたという思いなんです。どうもちょっとその辺の思いをしっかり受け止めてないんじゃないかって、今日朝からの質問き答弁聞いてて非常に強く思います。この辺の本当に島民の思いというのはどのように理解しているのか、町長答弁お願いします。
町長小林彩君。
大変なんて言いますか、重要視した建物であるというふうに感じておりますし、本年は本年で新年度につきましては16名の新入生も、高校生が全体でそれぐらいになりそうだといったこともございますし、そういったことからもですね、非常に、重要であるというふうには考えております。
2番磯野素直君。
今後の 財政運営の大きい影響が大きいと、それから、その結果2年延期はやむを得ないとあるで、ね、分かりました。結果としては財政運営が厳しいのは重々承知なんですけど、結果は分かりました。じゃあそこに至る原因、要因は何だったんですか。誰の責任だったんですか。
町長小林彩君。
そこは衛生施設組合議会の結論でございますので、ここでちょっと申し上げるわけにはいかないかと思います。
2番磯野素直君。
今の話を聞くと衛生施設組合の議会がという話なんですけど、私は議会議員ではない、衛生施設組合議員ではないので、確実なことではないんですけども、否決、町長の提案が否決された。その結果こうなった。じゃあ原因は議会です。その原因を作った議会で、町長の提案が通らなかった責任は誰なんですか。
町長小林彩君。
そこの部分につきましてはですね、手売り複合化施設建設とですね、間接的には関係はあるでしょうが、直接的にはちょっとないので、さらには組合議会の話でございますので、答弁は差し替えさせていただきます。
2番磯野素直君。
こうなったのはそこが原因なんですよ。それなかったら衛生組合で先ほどからずっと共存中説明されてて、ね、工期が伸びた、計画が変更になった工期が伸びた、だから手売りの複合施設が2年延ばさなきゃなんで財政的に厳しいんだ、だから僕の聞いてるのはその責任は誰なんですかと聞いてるんです。
町長小林彩君。
ここでは私が組合長でございましたので、組合長としての責任はあろうかと思います。
2番磯野素直君。
の通りなんですよ。議会対応の不手際なんですよ。自らのね、理事者ですから不手際の後始末を尻拭いをなんで手寄りの人がしなきゃなんですか。
町長小林彩君。
はい、議会の委員会でも申し上げました通りですね、先ほどの答弁でもありましたようにですね、この羽幌町ほか2町村衛生施設組合で行います新一般廃棄物の処理施設についてですね、当庁は5年度で5億数千万という負担金が発生するだろうということははっきりしましたので、そこの部分についてはですね、地方裁で向かうということになりましてですね、同時に手売り複合施設をやっていくと、借金の額が返せるような額ではないだろうというようなことでですね、やむを得ず手売りの複合施設については2年間遅らせていただくという判断に至ったところでございます。
2番磯野素直君。
結果は分かりました。でその結果生じたいろんな問題も、財政的な問題も分かりました。その責任はあなたですよね。
町長小林沙耶君。
はい、組合議会の組長は私でございます。
2番磯野素直君。
組合議会の組長って話をしてるんでないんですよ。議会に提案した理事者ですよ。だから提案した責任はありますよね。それが否決されたのも提案者の責任ですよねという話をして、責任をあなたに責任があるんですねという話をして、
はい、とりあえず町長小林沙耶君。
はい、私から申し上げられますのは、先ほども申しましたように羽幌町管理町村衛生施設組合議会でございますので、その中身については申し上げられませんので、組合長としての責任はございます。
2番磯野素直君。
しっかりその責任を受け止めて、これからの再質問の中でも出てきますけど、責任は受け止めていただきたいと思います。でそのもう一つ、答弁書の中で、これをやらないと安定した町民サービスの提供ができないと、維持していくためには財源の問題があって、手売り等の2年延長せざるを得ないという理屈なんですけど、それは理屈分かりました。でもね、町民サービスの提供ってのはこれ当たり前、行政として当たり前の話で、こっちが財政に困るから町民サービスの提供を維持するのが難しいというふうに聞こえるんですよ。脅しに聞こえるんですよ。これ認めないと町民サービス下がりますよっていうふうに聞こえるんですか。違いますか。
町長小林沙耶君。
はい、そこはどう取るかは取る方の、考え方によりますけれども、私どもといたしましてはですね、借金の額が今までの倍くらいになってですね、当然返せる借金ではなくなると、他のことが起きたときには当然対応はできないと、そういうことになりますと住民サービスと言われるようなものにも当然影響してくるだろうということからですね、日常の生活には差し障りのない状況の中で進めていくのが最善だろうということで、こういう判断をさせていただきました。
2番磯野素直君。
私はね、町民サービスというのはいろんな分野にまたがるんですけども、医療、福祉、介護、教育、それがね、サービスの提供を維持するのが難しくなると言われると、本当にそうやって言われたら町民は仕方ないねっていうふうに思わざるを得ないんですよ。それは違うと思うんですよ。町民サービスというのはこれは絶対やらなきゃならない話で、でね、もう一点言わせていただくと、町民サービス、まあ広く大体皆さんに行き渡ってるんでしょうけども、ただし離島の場合は違いますからね。本庁と同じサービスはそもそも受けてないですから、それはね、それは物理的な環境だとかそういう理由もあるのも重々承知です。私は例えば同じ税金払ってるから同じサービスをしろなんてことは言う気はありません。だけども皆さん理解するはずなんですよ。羽幌町と離島では住民サービスの提供が違うんだってことは皆さん重々分かってると思うんですよ。いろんな福祉にしろ、例えば水道一つにしても島簡易水道ですよ。高い水道料金払うんですよ。それから同じ福祉にしたって例えば介護サービスを受けようと思っても選択肢もないし、まあありますよ、福祉介護サービスを受けられないということではないんですけど、だから島の人たちにとっては同じ町民サービスは受けてないということは理解していただきたいんです。それは今まで島に行った市長さん、役場の関係者は分かると思うんですけど、副所長、島の人たちは羽幌と同じ町民サービスを受けてると思いですか。
副町長今村博之君。
はい、お答えいたします。私どもはできるだけ格差なく生活したいとしていただきたいというふうには考えておりますが、どうしても島ということで一定の制限はあるのかなというふうな認識でおります。
2番磯野素直君。
おっしゃる通りなんです。私も分かってます。皆さん島に来た人さんが一生懸命頑張って、本当に水道のことから建設のことから町民の窓口のことから税金のことからみんなやってくださってるのは本当に分かってるんですよ。でね、だからこそ例えば手売り高校のそもそもあれが手売り高校の問題なんですけども、 手寄り高校だって決して恵まれた教育環境ではないと思うんですけども、教育省、手寄り高校は恵まれた環境ですか。
教育省、山口義則君。
恵まれた環境にあるかといいますと、環境といってもいろいろあります。施設がどうっていう部分で言えばですね、築67年古い建物、体育館の床が、ちょっと使用に耐えないような状況になっているというのは事実でございますが、教育環境につきましてはですね、島民の方々、それから、教員の数につきましても十分手当てされておりますので、そういう意味では環境的には良い環境だというふうに認識しております。
2番、磯野素直君。
おっしゃる通りなんですよ。施設はね、決して良好ではないけども、島民の人たち、それからいろんな高校の関係者たちがわざわざ島外から来ている子どもたちの世話をして、なんとか手寄り島で、暮らしていただきたいと、そういう思いなんですよ。高校もそう、研修センターもそう、ちびっこランドもみんなそう、島の人たちが一生懸命努力して、なんとか環境を少しでも維持しようと思って努力をしてきた、その思いが複合施設なんですよ。だから今までずっと島根市も協力して、いや、いずれ複合施設ができるんだって言ってて今まで来たんですよ。その思いなんですよ。それを町長どう受け止めます。
町長、小林久彦君。
ですから私は2年を待ってくださいと申し上げておりまして、無理だからやめたと言ったこともございませんし、この事業があるのに新しい事業を入れて後ろに下げたとか、そういうこともしておりませんので、財政的な理由が一番でございますので、そこをご理解をいただきたいと思います。
2番、磯野素直君。
ぜひ手寄りの人たちの思いというのは、この間の離島島民説明会でも分かったでしょうけれども、説明も聞きたくない、もう本当に怒り心頭だと思って、それは先ほど来私が言ってますように、いろんな町民サービスだとか何とか補う点、役場の職員たちもみんな手伝ってくれて補ってきた、だから早く建ててほしいという思いがね、詰まってるんですよ。その辺は理解して、これから町民に対して説明を説明会等を開くんでしょうけども、町民の人に理解できるような説明はしていただきたいと思います。だから2点目の関係省庁に要請したあるんですけども、先ほども同じ質問が出てましたけども、具体的にどの関係省庁に行ってどういう、例えばそれは交付金だったのか、調査だったのか、どのような、要請をされたのか、具体的に教えていただけませんか。
町長、小林久彦君。
具体的にはちょっと申し上げにくいところでございますけれども、環境省ではですね、このたった今動いている施設がですね、平成14年にオープンになって15年供用開始で、当時焼却を都庁もやっておりまして、ダイオキシンの関係で全国一斉にですね、環境型社会形成推進交付金というものを頼りにやった経緯がございまして、それがちょうど20年ちょっと前後で今来ているということで、令和5年に一斉に交付金の申請が上がってくる予想だというのが担当議会組合の話でございまして、そこのところもですね、財務省の方もですね、考えてくれるんではないかという話を聞いてきておりますが、今後また来るようにと言われておりますので、当然そこら辺もですね、北海道も行ってお願いをするなり、どういう状況なのかよく確かめていきたいというふうに思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
2番、磯野素直君。
特別委員会でもその話もしました。もう期限がないけども、できるだけ手を打ってほしいと、中央省庁なり北海道に行って手を打ってほしいということで、行ってこられたんだと思います。ただその時の、 特別委員会の中の話で、まあ、最もそのもちろん今の、廃棄物処理場の問題もあるんですけども、やっぱり皆さんがあの口に出したのは手売りの施設をなんとか同時に進めれないかというあの思いもあったんですよ。ですから私たちはその思いも、環境省庁の国に行った時に当然じゃあ手売りの部分を同時にかかるとすれば、まあ、あのシミュレーションとしては非常に厳しいというのはあるけども、じゃあ国の方でにお願いをして例えば、他の地方債の中で過疎債ではなくていろんな他のものはないのか、それとも例えば返済が、ピークになるところ少しずらして返済猶予できないのか、それからあのよく言われる特別特効だとかね、そういう方法もないのか、その辺の手売りに関しての、シミュレーションだとかそういう要請はしたんですか。
町長小林沙耶君。
はい、そこのところはですね、残念ながらまだあの時間が足りなくて言っておりませんので、今後そういうことも進めていきたいと思っております。いかんせんあの組合の方はですね、3町村でやっておりますので、羽幌町だけ、楽な支払い方法というようなことになりませんので、そこのところは解決しないことには前へ進まないということもはっきりしておりますので、そういったことも含めてですね、同時に、お願いできるものがあればお願いしに行きたいというふうには思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。
いや、磯野素直君。あの
廃棄物処理場のその過疎債とかそっちの話ではなくて、私の言ってるのは手売り の複合施設を計画通りにやった時のいわゆるそういう交付金だとかそういう話なんですよ。それは全くされて、問題はみんなここで朝から言ってるのはその話なんですよ。もちろん三町村の SS 組合の廃棄物処理場は重要ですよ。それは三町村の問題ですから、羽幌だけが嫌だとかいいとかって話ではないのはみんな承知なんです。でもなんとか手売りの方も同時進行でならないのか、そのためにはどんな財源措置があるのかということを東京へ行って、いろんな関係省庁に、相談をしてほしいという思いだったはずなんです。皆さんそれは全然言ってこなくて、今後なんていう話、今ここで決めてしまったらそれでスタートするのに今後なんて話はないんですよ。今後ということは何か他に思いがあるんですか。
町長小林沙耶君。
はい、そのことにつきましてはですね、今後まだ行くように段取りをしておりますので、その中でですね、どういうものが見えてくるのか、先ほど来申し上げておりますようにですね、ごみ処理場の建設費の借金の部分がですね、非常に重くなるので、同時にということは大変難しいので、そこの交付金がまずはっきりすることとですね、さらにはその負担がいくらでかんでも軽くなるようにということで、過疎債の件につきましても、振興局の方にお伺いしておりますが、そこも2年後であれば、当然、答弁書の誰かの時に書いてありますけれども、今からではちょっと難しいという状況もございますので、学校につきましてもですね、今後、早い時期にですね、行ってですね、お願いするなり、様子を伺っていきたいというふうに思っておりますので、そこのところはですね、十分に、行くように段取りしておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
2番、磯野素直君。
それはそういう部分が、複合施設の部分で、過疎債、まあ、他の過疎債だけでもなくて、いろんな地方債がありますからね、そういうものも、もし、さっき私が言ったように、例えば返済猶予だとか、あの交付金、それから特効だとかってものが解決したら、例えば今年度中、6月でも9月でも、補正を組んででも、手売り の学校は着、手売りの複合施設を着工したいという思いなんです。
町長小林沙耶君。
はい、思いはその通りですけども、現実的にはまだそこまではお約束できませんので、そういったことができるような、ことになるのか、行って確認なりお願いなり、まあ、お願いが先ですけども、そういうことをしていきたいというふうに考えておりますので、それが今月中に行けるか来月に行けるかは分かりませんが、そういう体制を今取っておりますので、もう少しご時間をいただければと思います。
今磯野素直君。
あの今回は、ね、もう予算に乗ってないんで、もう 手売りがいくら言ったって、私らがいくら言ったって予算が取ればそのまま行くんでしょうけど、ただ今後手売りの人に対して説明するときにね、今言ったように一生懸命努力をして、そして今年度中にでもそういう目処が立ったら補正でも組んで、なんとか今年度中に着工する目処を立てたいというふうに手売りの人たちに言うってことですか。
町長小林沙耶君。
そこのところはですね、まだそこまで行っておりませんので、言えれば私もすぐ飛んでって、島の方に向かいたいとは思いますけども、性格上ですね、そういうことはできませんので、そういう動きをまずしなければ先が見えないので、何度もこういうことを言うとしつこいと思われるかもしれませんが、この借金がですね、衛生組合の借金が、本当に足かせと言ったら、また町民の方にもお叱りを、両町村にもお叱りを受けてしまいますけれども、そういったことがですね、できる借金でなくなってしまうという大変大きい問題でございますので、そこをクリアしなければ前へ一歩も進まないということになってしまったものですから、私の団長の思いでですね、本当に議員閣議がおっしゃる通りですね、島の方々には大変失礼でありますし、失望もされているだろうし、怒りもこの前のリモートでも感じましたけども、そういったことはですね、理解しているつもりでございますので、道があればですね、議員おっしゃるように、今年度でも、補正を組めるものであればそういう形もあろうかと思います。ただ現実、今現在でですね、そのことをお約束できるようなお話はできませんので、そういった行動に出ることだけは間違いなく予定しておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
2番磯野素直君。
団長の思いって言ったんですけど、みんな同じなんですよ。団長の思いなんです。本当にこういう手売りの人たちの、思いを踏みにじったという思いは本当に、やるせない思いなんですよ。で、先ほど言いましたけど、その責任はあなたですからね、その責任は強く感じておいてください。で、その後に廃棄物処理施設の2年後のずっと説明されてますけども、財源について現時点では不透明であるという話で、そうするとその、交付金だとか過疎債のものが不透明であるということは、これはその一般廃棄物の工事期間も、6年までずれ込むという考えなんですか。そういうこともあるというふうに想定をしている上で不透明とおっしゃってるんですか。
副町長今村博之君。
はい、お答えいたします。もちろん来年だとか災害等何かがあれば、それはもちろん伸びることも考えられますけれども、今現在、組合としては当初予定通り5年度で完成するような形で技術者を含め検討させていただいているところでございます。
磯野素直君。
先ほど2年後の財源で現時点で不透明であるって言いましたよね。違うんですか。
副町長今村博之君。
はい、お答えしてすみませんです。この不透明という部分は、先ほど小寺議員からの質問にもあった通り、5年度の財源についてはまだ決定通知等がされていないので、まだ確定はしていないということを含んでの不透明ということでございます。
2番磯野素直君。
その交付金をね、私は交付金が減らされるというのはちょっと分からないんですけども、全土的にいろんな工事がね、聞いてます。廃棄物処理施設、例えば札幌だとか大型のがあるで、交付金が3分の1なのか、それ減らされるのかっていう話を再三特別委員会でもされてましたけども、私はにわかに信じがたいんです。なぜかというと、一つの工事って大きい工事ですから、2年3年当たり前の話で、そこで一番最終年度の交付金が不透明だなんて、そうしたら何も設計も何もできないはずなんです。で、今までいろんな工事をやってて、確かに1年ごとの過疎債交付金ってあるんでしょうけど、全体としては3分の1は3分の1で決まってるんじゃないですか。違うんですか。
副町長今村博之君。
はい、お答えいたします。 多分、要項等を今ちょっと持ってきてはいないんですけれども、あれは3分の1以内という形で、まあ、その時の予算の範囲内という条件もついていたかと思いますので、今現在で確実に約束されているものではないというふうに認識しております。
日本磯野砂子君。
するとね、一つ想定されるのは、例えば苫前は予定通り着きました、羽幌は減らされましたって話になったら、同じ三町村でやってるのに羽幌は払いませんって話なんですか。
副町長今村博之君。
お答えいたします。この交付金については衛生施設組合に対して交付されるものでありますので、各町村ごとに金額が違うという形のものではございません。
2番磯野砂子君。
あれ、私が心配しているのは、こうやって不透明であるとかって言われると、他の町村だって困ってしまうわけですよ。三町村でやってるのに羽幌だけが不透明です、分かりません、交付金を3分つくか分かりません。そうなるとね、他の町村もそれなりの計画を立ててきて6年まで伸びたなんて話にはならないはずだと。で、思うのはこういうことって今回のそもそもの要因にもなるんですけど、やはり3町村でもうちょっとしっかりして、そういう財源だとかそういうものについても、やはり同じ、例えば国、まあ、町長、関係省庁で行ってきたって言いますけども、ね、本来はやっぱり3町村長で行って、それでそれぞれの思いをお願いしてくるのが 筋だと思うんですけども、その辺は今後、例えば三町村長で行くという思いはあるんですか。
町長小林沙耶君。はい、
当然留萌規制会もございますので、その時一緒になりますので、その時には必ず行きたいと思っておりますし、できることであれば、日程が許すのであれば三町村だけでも動きたいというふうには思っておりますけど、現地的にはまだそういう段取りまで入っておりませんので、ご理解いただきたいと思います。またもう一つ補正しますと、5年については、過疎債で向かっておりますので、都庁は金額が5億数千万ということになりますと、過疎債の方もですね、今まで当たっているだけ当たるかと、率で言いますとですね、その部分についてはその2年先なので、今から確約はできませんよというふうに、言われておりますので、そこも不透明ということで言わせていただいているところで、まあ、全然当たらないというわけではございませんけれども、現実的には縮小しておかないと、そういったもろもろが重なるとですね、もっと大変なことになったときにね、お詫びしてももうお詫びしきれないと、そんな状況になっては大変なことになりますので、少し一つご理解をいただきたいと思います。
2番磯野砂子君。
まさかに特別委員会の中からもずっとその過疎債、過疎債という話が出てきてるんですけども、例えば、ね、過疎債、確かにその他の北海道全土的にね、みんな過疎債というのは分かるんですけども、財務課長、過疎債の他にもあると思うんですが、例えば併用して、過疎債でつかなかった分を他につけるだとかって、他に他の地方債を充当するだとかって、そういう、ことは考えてないんですか。
財務課長大平良二君。
お答えいたします。まず、衛生施設組合の方で行っている事業につきましては、各町村の方で、負担金を、負担するという形で来ておりますので、これにつきましては、過疎債しか使えない形になっております。これも別に一般廃棄物の処理整備事業債というのもあるんですけども、これにつきましては衛生施設組合側が事業主体として記載の申請をしないと、借りられない形になっております。羽幌町の方で、負担金の部分にこれを当てたいと言っても、これは当てられない部分ですので、現状、過疎債しかない形になっております。あともう一点、複合化の部分ですけども、こちらの方も、多分所管の常任委員会の方で説明されていると思うんですけども、基本的には、返地を使えるところについては、より有利な返地債を当てながら、ただあとどうしても学校の方については、高校につきましては返地債という部分当てられませんので、こちらの方については、過疎債でいくという形になっております。でこちらの部分につきましても、義務教育施設であれば充当率が低くなってしまいますけども、学校教育施設の方の整備事業債というのがあるんですけども、高校部分につきましては該当になりませんので、どうしても過疎を当ててもらう形で動いておく形しかありませんので、こちらの方もなかなか違う方に振り返るということは難しいというふうに捉えております。
2番磯野砂子君。
質問でも言いましたけれども、やはり手売りの人の思いを考えると、できるだけの手は打っていただきたい。いろんな、やはり東京行って関係省庁行けば、また別なアイデアもあるかも。今までそういうケース結構あったんです。行って聞いたら別なアイデアがあった。そういうものも含めて、やはり手売りの人の思いを汲んで、年度内でももしできればというふうに思ってますので、その辺のところはお願いいたします。それと、これ最後になりますけれども、先ほどの説明責任という話が朝から出てきているんです。私はもうその時期はとっくに逸してるんだなと思ってます。で、今一番思うのは、やはり手売りの人たちがですね、行政や議会に対して本当に信頼がなくなってしまった。で、まちづくり、いろんな行政もそうですけども、議会もそうですけども、やはり町民と議会と行政がお互いに信頼をして進めていかないと、まちづくりなんてのは成り立たないと思ってるんですよ。そういう中でね、やはり一度信頼を失ってしまうと、あとはどんなに、多弁を浪しても、なかなか相手の心には響かない。いくら説明責任、説明だけしたって、もう一度信頼なくなって失ってしまったら、それはもうどうしようもない話なんですよ。そういう中で、いや、地域活性化だとかね、まちづくりだとか人づくりなんて、なんぼ言ったって、なんぼ薄っぺらい言葉にしかならないので、やはりまずはその信頼を回復するってことが重要だと思ってるんです。で、そういう中でね、私は質問で言いましたけども、やはり責任者としては、やはり責任の取り方っていうのはあるんじゃないか、いろんな形でね。で、一つはやはり何とかして努力をする。で、もう一つはやはり理事者として、この際町民の審判を伺うってことも一つの責任の取り方ではないかと思うんですけども、最後の質問ですけれども、町長どう考えですか。
町長小林彩君。
審判を伺うということになりますとですね、大変な問題もはらんでくるかなと思いますので、私はまずそこまでは考えておりませんので、ご理解をいただきたいと思います。